事後報告となりましたけれども、はいはい、行ってきましたね。番組内で告知してきました。
はい、
アニメとゲームに入る場所、うん、マザリアっていうね、うん、VR をひたすら体験する施設なんですけども、はい、行ってきました。
行ってきました。
ありがたいことにね、我々がただ行って遊びに行きますよってだけの企画にね、
ね
リスナーさんもね、何人か
いらっしゃって、いらっしゃってね。
いや、本当にありがとうございます。ま, すまあ、総評して一言どう、たさんじゃあどうでした？
うんとね、うん、なんだろう。外部からの、うんやつが多いじゃん。椅子が振動したり、
そうそうそう
足場が振動したり、うん、非常に疲れる。非常に体に来る。
うん。うん、まあ、端的に言わせてもらって、うん、結構ね、最初着いた時、うん、マップ見れるじゃないですか。
はい。
あ、案外、
そうそう。
全部回りんじゃねえっていうぐらいだと思ってたんです、うん、我々。
だってね、最初入った時のね、うん、俺のテンション的には、よし、全部行くぞ。
全部行くからって。
感じでしたけどね。
言った時にね、うん、我々一番最初にその中に入ってるね、スキーが体験できる。
はい、スキーやりましたね。
断崖絶壁の雪山を滑るスキー
やって。やりました。
うん。その後、タスさんがどうしても、やろうぜって言った、車に乗ってる状態でゾンビとね、
銃
撃戦を繰り広げる VR やった後、
うんうん、
で、私の目的である、速攻騎兵ボトムズのバトリング野郎。
バトリング野郎、はい。
三つ目ぐらいで、うん、私の目当てのボトムズをやったタイミングで、私、うん、ギブアップになりまし
たボソッと、休憩しようと。
いや、
休憩挟みましたけども。
やられるねーって思いながらね。やってやりましたけども、なんかその、俺もなんかその、知り合いに言われて、
はい、
ここ面白いから行ってきたらいいよ、みたいな、話をしてたんですよ。だから行ったんで、仲良く知らなかったんですよね。
うん、
だから VR がいろんなのが体験できる施設、まあその表現で間違ってなかったと思うの。
うん、
なんだけどさ、VR 一切関係ないのがさ、2個ほどあったよな。
あれでしょ、リアルに風船が迫ってくる。
そうそうそう。
膨らんできて、マジで爆発するっていう。VR でも何でもねえっていうね。
そうそうそう。俺が休憩しようっつって、フードコートで、こう休憩してる最中に、バンっていう、ボンって音がして。
今のなんだって見に行ったらね。
そう。中で密室に入って、謎解きをして、時間内に解けなかったら風船が割れるっていう。
風船が爆発するってね。
その風船はリアルやねんっていう。
そう。ね。てっきり VR の一環かと思えば。
そうそう。
本物の風船が膨らんで爆発してるっていうね。
まあ、それを何回もバンバン音聞いてる中で、一番最後に、バンってなった瞬間、中で、すごいのぶとい男性たちが、もうって超悔しがってる声が聞こえた瞬間、俺らは絶対やらないっていう結論に至ったんだけど。
あれはすごかったね。
まあでもね、まだ全然遊べてないところたくさんあるんで。
結局ね、なんだかんだで半分ぐらいだからね、やったのね。
そうだね。なんでもっといろいろ。
シューティング、スポーツ、
釣り、
ホラーといろいろございますから。
はい。そんな感じなので。またね、機会があれば出没できたらなとは思っております。ということで、はい、皆さんね、本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、ということでね、じゃあ、お便りを紹介していきましょう。
はい、こちらお名前、黒猫サンダルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
寒さが厳しくなる季節となりましたね。黒猫サンダルです。前回、セレステを癒しのゲームとしてリクエストしましたが、ごめんなさい。一つ大事なことを書き忘れていました。癒しゲームというのは嘘です。あ、書き忘れてた。ヘベロと、反省する次第でございます。一方で、サイコロの目がセレステでなかったことがちょっぴり残念。2週連続の死にゲーに、某北海道番組のように、寝れないんだよと、つぶやくカジエさん、タスさんが見れないかと思うと、お便りと刺激が足りないときに、セレステをサイコロの目に今後も採用していただけると嬉しいです。最後に、償いとして、優しい難易度のテイルズ・オブ・ベルセリアをリクエストしますと、いうことでございます。優しいのかい、これは。
RPG ですね。
この番組でやる、ことに関しては RPG は基本的に優しくない、うん、と思うんですけども、
ノーコメントでいきましょうか。ということで、
はい、
まあ、うん、下調べしといてよかったね。
そうだね。
セレステね。
セレステね。
うん。そんな感じでまだまだ来ておりますね。そういう
のは、
はい。
どの辺行きますかこれ。
じゃあそうですね。
はい、こちらお名前ポロロさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中島さん、小林さん、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
ついに今年で2020年なんですね。
うん。
2000年が20年前と未だに信じられません。夏にはオリンピックもありますし、中林ルールが選ばれるのを期待して待っています。今年もよろしくお願いします。
はい、ということでどうも。うん、改めまして、皆様、どうも、明けまして。
明けましてお
めでとうございます。オリンピック、でもオリンピックの競技の中に、
でございますけど、
うん、e スポーツが入るかもみたいな話になってたじゃん。
あ、うんうん。
その時になった時にさ、うん中林ルールで言ってるじゃん、さ。競技ルール、2週間。
2週間って感じ。競技ルールが。
オリンピックも終わるわ。
終わるよ。まだやってんのってなるよ。
ただ、俺たち、それ高い順位取れる自信あるよ。
いや、やるゲームによんだろ、これは。
そんなこんなで、はい、2020年オリンピックイヤーでございますけれども、はい、今年も1年どうぞ
よろしくお願いいたします。
では、行きましょう。はい、せーの。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島拓海です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、新年一発目はこちらのソフトでございます。
エースコンバット3、エレクトロスフィア。
はい、ということで、どんなレポートになるのか、お楽しみに。
よろしく。
この番組は、株式会社、アルファの制作でお送りします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも、月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りする、ラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて、配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
さてさて、そんな感じで新年一発目となりましたけれども、
うん、そうなんですよね。
リスナーさんからね、ちょっと嬉しい、ハッシュタグのコメントをいただいておりますので紹介したいと思います。
はい、
まゆもかさん、どうもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はるさん、こへいさん、テレビゲームの中林のカジーさん、タスさん、
はい、
さらには大地さん、皆さんにこれだけ評価されていて、挙句の果て PS ストアのホリデーセールで 30% オフ、うん、はい、もう無理でしたお買い上げえ、これね、なんかどうやら我々がデスストランディングの、
はい、
回をやったおかげで、
勢いで行きましたね。
何つぼり入ってんだよということで、
はい、何ですか、どうぞ続けてください。
まゆもかさん、どうやらデスストランディングの 30% オフでご購入いただいたようで、
は
い、
あ、それは
どうもありがとうございます。
それはありがとうございます。ありがとうございます。おかしいな。
何そんなに笑ってるんですか。
楽しんでください。
何そんなに笑ってるんです
か。何でもないです。何でもないです。何でもない です。
そんなこんなで、デスストランディングの回で、なんかいろいろ皆さん聞いていただけたみたいで。
うん、ね、はい、ぜひぜひ配送に勤しんでいただきたいものですけども。
まあ今回、エースコンバット3紹介するんですけれども、た、は、だ、い、さんね、そろそろです、うん。配送業に戻りたいって、なんかバソッと言ったのも覚えてる。いや。やみつきになるんだね、このゲームはと思いながら。
マザリアの帰りのあれですね、食事して
る。そう、その時にね。
一幕ですね。
はい。そんな感じで、どうも、まゆもかさん、どうも最後まで楽しんでいただければと思います。はい、では、引き続き、お便りが来ております。
はい、こちらお名前、しばづけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のドズルさん、ガルマさん、こんにちは。早速ですが、そろそろ、たっさんの花をへし折るべく、機動戦士ガンダム、ギレンの野望をリクエストします。はい、ぜひクリアして、
あえて言おう、カースであると。
かましてもらいたいものですね。
これただ俺にこれ言ってもらいたかっただけとかじゃないよな。
そうですね。
どうですか、ギレンの野望。
ねえ、あ、たださ、それなんだけどさ、うん、中林とドズルさんとガルマさんなんだよね。ギレンさんいねえんだよ。
そういえばザビケンいねえわ。
いねえんだよここに。
まあ、た、まあまあ、どっちかというと確かに俺、うん、見た目的には俺ドズルだわ。
俺ガルマさんですね。まあいいんですけども。
まあまあ、うん、いつもやってるのは俺はギレンさんなんだけども。
ギレンさんですけども。
なんかだんだん話がごっちゃになってきたな、おい。
混ざってきたなんで。
はい、う
ん、
そんな感じで。はい、ギレンの野望でもね、前、いつもタッサン連れてね、アルファ来る途中で、うん、ギレンの野望の話になったじゃん。
なったね、うん。うん。何度かなったんだよね。
俺はね、クリアまで実際やったことなくて。
はいはい。
楽しそうだなと思うわけ。うん、で、今回はね、セカンドシーズンは別に中林ルールではないんで。
うん。ではないんでね。
ないんでね。だからどんだけ楽しめるかってのもあると思うんだよね。
そうですね。
うん、たさんだからね、うん、おそらくね、鼻折れない気もするしね、このゲームだったら。
2週間あったら多分終わります。
すげえ、自信満々だな。根拠がないけれども、すごい自信だって。キニグマみたいになってるけど。
ギレンの野望はね、うん、やったことありますから。
ああ、なるほどね。うん、じゃあ、テムレイの勢力でやっていただきたい
です。なんでだよ。連邦がジオンで選ばせるのや。なんでテムレイ勢力で。やだわ。
一番最後まで。
やだよ。それはやだよ。
はい、ということで、うん、しばづけさんもね、は
い、
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ちなみにですね、はい、お便りの件についてなんですけども、うん、まあ、我々、セカンドシーズンに至りまして、
はい、
サイコロで決めてるわけですけれども、うん、このような感じで、お便りで紹介した タイトルについては、うん、優先的に、サイコロの候補に、その時だけシード権として。
その回のみは、
はい。はい、ありますので、うん、よかったらね、お手入れ紹介されたら、そのリクエストされるテーマが、紹介される可能性があるということ。
通る確率がちょっと上がるよっていう、
ね。っていうこともありますので、うん。まあ、ただね、今回多数のリクエストめっちゃ来てるんでね。
来てるけどね。
まあ、また次回以降紹介させていただければと思うんですけれども。はい、うんはい、ということで、早速ですけれども。はい。いきますか、そろそろ。いつものお時間でございます。はいはい、私が紹介する、エースコンバット3、エレクトロスフィアというのは。
よろしくお願いいたしますね。
はい。1999年5月27日、現バンダイナムコエンターテイメントから発売された、西暦2040年の近未来を舞台にしたフライトシューティング。ビデオゲーム黎明期に開発していた作品、ギャラが、ギャラクシアンからなる宇宙を舞台にした作品が数多く、開発者の私的な設定のうちに存在する世界観が共有されている、ユナイテッド・ギャラクシー・スペース・フォース、通称 UGSF シリーズの中に唯一ナンバリングでカテゴライズされている作品となっています。一作目では、実在する軍用機を操作し、アーケードゲーム機で体感していた360度のリアリティを家庭用でも体験できるように、かつ、あくまでゲームとしての爽快感を優先したシューティングゲームとして産声を上げ、当時の最先端であったポリゴンを最大限活用した空を飛ぶ感覚が味わえ、未だ新作が発売される人気シリーズとなっております。2作目では架空の機体を登場させ、シナリオ分岐やより爽快感ある操作に磨きをかけ、そして今作3が登場するわけですが、先述した UGSF にカテゴライズされたように、今作は例えて言うなれば、フルモデルチェンジをするかのごとく新要素を組み込んだ結果、過去のシリーズファンから受け入れられないことや、早すぎたと言わざるを得ない衝撃のシナリオなどが満載の作品となっております。近未来ならではの架空の戦闘機のみの登場になり、完全架空のものや現存するモデルのアレンジ機体が混在し、世界観は次世代のインターネット空間、エレクトロスフィアの開発により、巨大企業ゼネラルリソースに対抗するニューコムとの全面戦争、そして、平和維持機構ユーピオの介入による冷戦から8年経過したところから話が始まりますということでございます。は
い、
ありがとうございます。ということでね、まあ、ちょっと私のレポートの方でもお話しさせていただいておりますが、
はいよ、
エースコンバットのシリーズで言うと、うん、だいぶ異色の作品となっておりますね、これね。
そうらしいですな。
うん。うん、ちなみにタスさんはエースコン、まあ中林でね、過去04はやっておりますけれどもね、はい、うん、他の作品ってでもなんか、うん、04の時言ってたな。なんかどの作品か忘れたけど、とりあえず飛んでみたはいいものの、いきなりボーンってなって、やめたっていう。
やめたっていう。だからそれ以降は、この番組でしか触れておりません。
うん、
は
い。じゃあ1も2も知らん。
知らん。
じゃあ逆に言えば、じゃあ今回の3に関してのその演出なり、うん、世界観なりは別にそんな特にこれといった異色っていうものは感じるほどではなかったってことでいいのかな、
うん、そうそう。
うん、ああ、俺はちなみにこれリアルタイムで、ね、友達がやってんので、ちょっとだけ見たのよ。
おう。
うわ、アニメになっとる。ぐらいの、感覚しかなくて、改めてやってみて、うん、04やって、俺、うん、ちなみに0な、エースコンバット5か。もう一応ソフトとして持ってはいるのね。うん、で、PV とか見て、めっちゃ綺麗な 3D のムービーが見れて、うん、で、すげえロックナンバーでテーマソングが流れたりとかしているっていうのを見たときに、3見直して、うん、うん、まあ確かにこれは異色なんやろなって思って。
何か違うぞと。
そう、うん。っていうのは思った作品でもあります。うんうん、まあ、この後、どう思ったのかはね、この後説明させていただきますとして、うん、一旦 CM です。
テレビゲームの中林。
世の中、右を向いても左を見ても、ちゃちゃを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにちゃちゃを入れまくる。辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
エースコンバット3。今回ね、はい、私もロケ班の方でそこそこいろいろと配信させてね、ね、うん、やらせていただきましたけれども、うん、うん。やっぱりね、好きな方いっぱいいらっしゃったようでね。
さすが長いタイトルとかありますな。
ねえ、そんな感じで。お便りでね、はい、こちらエースコンバット3の、レポート的なものをいただいております。
はい、こちらお名前ラッテさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林ルールは中林で生まれました、うん。他番組の発明品じゃありません。
そうですね。
しばし遅れを取りましたが、今や巻き返しの時です。うん。DOD がお好き。結構。では、ますます好きになりますよ。さあさあどうぞ。DOD プロデューサーの過去監督タイトルです。はい、不穏でしょ？おっしゃらないで。 シナリオが複雑。でも王道なんて分かりやすいだけで話は壮大だし、よく引っ張るはすぐインフレするわ。結局2週間じゃやりきれない。分岐もたっぷりありますよ。どんな設定中の方も大丈夫、うん、どうぞ周回してみてください。余裕の伏線だ。世界観が違いますよ。ということで、ハッピーホリデー&ニューイヤーです。さすが物書きでもあるカジーさん、まさか進行中に自力で謎を解くだけではなく、ゲーム外のあれも発見するとは、うん。たっさんも前半の通り DOD つながりでも何でも感じるものがありましたら、リクエストした身としては幸いですようでございます。
はい、ということで、はい、どうもありがとうございます、うん。まあそんなわけで、
はい、
だいぶ異色の作品ということでね、
うん、
いろんなことありましたね。
そうですね。
さっきそのお便りでも書いてあった、はい、ゲーム外の何かに気づきましたって、たっさん、
うん、
気づいた？
ああ、それはあなたのツイート見て、そう見て、ああ、
う
ん、なるほど。
そうそうそう、うん。これ、結局のところこれ言っちゃうとすげえネタバレになるって、まあネタバレなら20年前のゲームにネタバレするんだ
と思
う
んだけど。まあネタバレはないわ、あったもんじゃねえんだけど、うん、
これディスク内に、このエースコンバット3の根幹の世界観が明らかにネタバレとして書かれてるっていうことを俺途中で気づいたの。
うん。
うん。おいってなったわけ。
確かに書いてあるんだよ、その
文が。そうそう。そう。それはでもぜひ実際、ディスク、ね、
うん、
で、
ソフトをお手に取り。
そう。うん、確認していただきたいと思います。これ説明書の他にこの世界観を紹介するためのフォトブックもあったりするんで。
そうですね。
なんでいろいろと世界観は、もうこれ見るだけで分かるところは多々あります。うん、でも、やっている間は、おぉ、ちょっともうちょい説明くれよって思うとこ多々あるんだけど。
一周終わるごとになんじゃこりゃ。
本当に。
どういうことだこれは。
ね、ジーパンデカのように。なんじゃこりゃ
なんじゃこりゃ
って、ね、なるような。
ありますけども。
感じのなった時に。うん、まあ、全部のルートを見終わった時に見れた、うん、最後の結末。どうでしたあれ。
なるほどなと思ったり、な、
う
んぞこれと思ったり、
うん、
納得するような、どうにも腑に落ちないような変な感じにはなりましたけどね。
あれ、
うん、
俺ちょっとこの時、この時もロケハンの時に話しましたが、これ反感を得るかもしれないけれども、はい、一つ思ったことを言わせてください。俺あれ、うん、終わった後にさ、すべてのルートを見終わった後に最後のエンディングが見れるじゃない、はい、
出てきますね、うん。
あれ、終わった後に、そのすべての、
うん、
結末が終わった後に現実になりましたって言った後にさ、
うん、
フリーミッションモードが始まるじゃない、
うん、
俺あそこにフリーミッションモードが演出として繋がって、
うん、
あ、すべてが終わって、
うん、
フリーミッションでいろんなところのシミュレーションしてくださいねっていう演出だったわけじゃない、
うん、
俺あそこバンってぶち切れる、要は別個で、
あ、別物として
だったら、
うん、
お最後の最後、ちょっとおい、ぶん投げすぎじゃねえのってなったと思うのあれ。
あ、なるほどね。
そう。演出として、うん、なぜここでフリーミッションが始まるんですかっていうところまであるから、俺はこの結末でも納得がいくんだと思ったの、うん。っていうところがまず一つある。
うん。
うん、まあだからそういう意味で言ったら、その、今はさ、もうだから発売から20年経ってさ、
うん、
電脳空間。
はい。
の中での何かの戦いみたいなところが実際に演出としてあるけども、これ、うん、当時ってそのまだそのインターネット自体がそんなにまだ完全に普及してない時代じゃない。
だからね、うん、その発売当初にやった印象と、うん、今現在これだけネットがね、普及している状態の、
うん、
で、この世界を見た時の印象ってだいぶ違うような気がするんだよね。
そう。
うん、
今で言えば、うん、そういうことなんだと思うの。ああ、うん、なるほどね、そういうことね、ああ、わかったわかったってなると思う。
そうね、うん、
電脳空間でも飛行機は飛ぶけれどもっていう、
うん、
そういう細かいツッコミはあるかもしれんけど、
まあ、そういうのもあるよねってね。
そうそうそうそう、うん、あくまで我々は飛行機乗りなんだという、
そうね、うん、
ところもあったりとかありましたけれども、うん、まあそんな感じもありましたけども、たさんでもさ、ツ、
うん、
イートでもよく言うけど、
はい、
この高いのゲームは向いてない。
まあ向いてない。
でも
さ、
でもさ、エンディング一周見たわけじゃん。
はい、見た。
よく最後までやる気になったな、お前。
ええ。とりあえず、まあ、初回やって、うん、まあ、楽しいって思うようになるまで、まあ、ちょっとかかったんですよ、時間が、ね。
はいはいはい、はい、
うん。まあ、でも、それでも、繰り返しやっていけばね、うん、それなりに慣れてはいきますわ、
うん。うん。
で、自分の思うようにようやく飛べるようになってきたら、うん、まあ、それはそれで楽しくなってきてね。
うん。
うん、で、一応3週ぐらいまではやったのかな。
うん。
で、一旦、まあ、休憩取りまして、
うん。
まあ、ここまで行ったから、とりあえず一緒と思いながらね。
うん。
でも、どこにも、すっきりしないところがありましたんで、うん、4週、5週とね。まあ、だいぶ間空けてからやりましたけど。
うん。
うん、まあ、でも、やった甲斐はあったかなと。
ああ、よかったよかった。うん、あの時さ、その、マザリア行った時にさ、
うん、
その、タッサンの、その、肌に合わないっていうのは、でも、俺よりタッサンの方が絶対ゲームの技前的に言ったら、俺より絶対タッサンの方が上手いわけ。でも、うん、肌に合わないとか、じゃなくて、単純に、なんか知らないことあるんじゃないのって思ってたんだよね、俺。
ああ、知らないこと。
で、その時にマザリアで飯食ってる時に話した、うん、そのインメルマンターンの話を。
はいはいはいはい、しましたね。
うん、その要は、あくまで飛行機っていうのは、だからその、 機種を変えてね、
うん、
その上昇下降で要は旋回をしますって、うん、ただ旋回だけだとどうしても離れやすくなるから、
そうね、追いかけるのが非常に大変だと。
いかに要は、最短のルートで相手の後ろを取りに行くかっていう戦いになるはずなんだよね。
すれ違った際にね。
そう。なんでそれで俺は要はその、ロケハンやってる時にインメルマンターンの存在を知って、
うん、
実践してみた感じ、
うん、
あ、全然難易度が変わるってなった、
うん。
だから俺はたっさに多分インメルマンターンとかを知らないから苦労してるんだって俺勝手に思ってたから。で、行って教えたじゃん。
うんう
ん、実践してみた。
で、そのままそれ聞いて、
うん、
まあそれ聞いたのもあるし、うん、とりあえず、自分がどこまでそのね、うん、やれるかどうかわかんないけど、
うん、
そのターンの、そもそもそのターンの名前をもう覚えてなかったから、ね、でもなんかそんなこと言ってたなと思って、じゃあ実践してみましょうと思って、
うん、
多分あれで合ってんのかなって思う動きはしたけど、うん、まあでも戦いやすくはなったよ。
やっぱそういうことなんだよね。うん、まあそもそもその、操作のテクニックとしてこういうものがありますよっていうことを。
そうね、だいぶね、相手の後ろを取る率というか、うん、が上がった気はします。
っていう意味で、うん、タッサンは、これでも、ある程度、まあ、肌に合わないところから脱却できたんじゃないかなと、俺は個人的に思ってるわけ。
なるほど。
大丈夫でした?
まあまあまあ、楽しんではやりますよ、ちゃんと。
うん。ちなみにね、くじ引きですよ。
はい。
エスコンバットまだ2作ほど入ってるんだね。
そこなんだよね。
そう。
そうなんだよ。
次、だからまたエスコンバットシリーズがどっか入ってくる可能性は。
可能性は大いにある。
大いにあるから、うん、今のうちに、肌に合わないとか言う前に、まあ、今のうちにね。
まあ、やってりゃ楽しくなってくるよ。大丈夫だよ。
まあでもね、このゲーム、うん、特にすごいリーズナブルに、
そうね。
お手に取れるゲームでもありますので、うんね、今やっても全然、近未来の話、遊べると思いますので、
うん、
はい。楽しんでみてください。
テレビゲームの中林。
最初のシーンは、ゼネラルグループの飛行部隊が、トリトンで軍事演習を行うところから始まるぞ。ニューコムの公開実験への牽制のために行ったんじゃないかって言われてる。その後に派手な爆発や政治的な陰謀が見え隠れするシーン、そしてヒロインのレナのインタビューが始まってから、主役であるお前がユーピオの飛行機乗りになってチームでドッグファイトをするんだ。夜間の作戦で固定砲台をミサイルで撃ち落としたり、見せるところはしっかり決めろよ。ものすごい計算されているシナリオと演出を楽しんだところで、次回の作品を決めるサイコロの時間だ。二人の2週間の運命を決める一等、気合い入れて振れよ。
皆さんこれ90何号店にスタントマンイグニッションっていうゲームを取り扱ってる回があるんで、ぜひそれを聞いてもう一度聞き直してください。
どの範囲に伝わるんだよ
これ。いや中林のヘビーユーザーがいるから。
まあその人には伝わったら幸いだろう。
ということで、
はい、
私からの無茶ぶりたさんぜひ受け入れてくれたということで、
は
い、
やりましたけども、
次回117号店はどんなゲームになるのか、
はい、
サイコロの振る時間でございます、
はい、サイコロの時間でございます。
はい、ご択じゃあ
5択いきます。はい、ね、いきますね。09、機動戦士ガンダムギレンの野望、18、シャドウハーツ、27、ニューガンダムブレイカー、36、ドラゴンクエストモンスターズ、45、エイリズ・オブ・ベルセリアとなっております。
はい、強敵がまず1個いるのと、
うん、
RPG っていうものがね、
いる。これはもう強敵です。
よし。まあ、今回ね、はい、いろいろと時間的には楽させていただいたんで、うん、サクッといきましょう。
頼むぞ。
頼むぜ。行くぜ。
はいや。
運命の一投だぜ。いいよ。ゼロ番。
ゼロ番、機動戦士ガンダムギレンの野望。
俺、ごめん、一言だけ言って。
おい、なんすか、なんすか。
俺のサイコロ運、あえて言おう。
おう、
カスであると。俺、ほんとサイコロ振っちゃダメじゃねえ、これ。
まあねえ、なんだろうね。なんか、君の時だけなんか、グラサイかなんか使ってるから。
使ってない。
欲しいな。まあまあまあ、いいんじゃないですか。
はい、はい、ということで、2週間後、うん、我々は、ジオン軍か、連邦軍に所属することになると思いますけれども。
うん、どうせだから、あれかい。逆をやるかい。お互い。
逆、あ、そうね。それもいいかもしれんね。ということで、次回117号店は、皆さん、ギレンの野望でお会いしましょう。
こんにちは、のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が、見返したい思い一心でぐちぐちトークします。皆さんの妬みそねみも募集します。
よろしく
お願いします。
Try to the next stage アルファ。
テレビゲームの中林。
さあ、ということで、はい、エースコンバット3エレクトロスフィア、紹介させていただきましたけれども。
あなたあれでしょ、全然足りてないでしょ。
あー、何が？
お時間が。
あー、足りてないね。
でしょうな。
だって俺、フォトブックとか久々にめっちゃ読んだもん、今回。
あ
その、やっぱ実にいない時が多かったもんで、今回、まあ、幸せですから。
うんうんうん。
うん。その、幸せにやってますから、まあね、その、うん、なんちゅうのかな。その、実に戻って、
うん、
そのゲームをするっていう時間があんまり取れなかったんですよ。
はい。
正直なところを言うと。うん、なんで、その中にあるそのフォトブック、
うん、
持ち歩いてて、
おーおー
読んでたのよ、
うん。
で、その時に、ん？なんか、あれ？とかさ、うん、まだ出てきてねえな、このキャラみたいなのいっぱい出てきたのよ。
そうだね。で、ルートによっては全く合わないからね。
そうそうそう。うん、で、家で戻って、閉じて、うん、じゃあやるかって思ってパッと見た瞬間、そういえばなんか書いてあるなって思ってパッと見た時に、
うん、
そのさっきの衝撃のディスクの、
うんうん、
そう、文言出てきて、あれ？ってなったんだよね。
なるほどなって
。そう。こういう意味で言うと、そのまだそのゲーム内で説明しきれないところって多々あるから、
うん、
そういう意味で言うと、だからそのゲーム外のところでもそういう演出が散りばめられてたんだなって思うとすげえ丁寧なゲームだなって俺は思ったわけ。うん、まあそんな感じのゲームでしたよ。
はい、
なんで、未だにね、その、ちょっとまあだから受け入れられない人も多かった作品とも言われてますけれども、
うんうんうん、
実際やってみて受け入れられればもう全然楽しい作品だと思いますのでね、うん、やってみていただければと思います。
はい、この番組では皆様からのメッセージを募集いたしております。取り上げてほしい作品や近況報告、その他質問や他愛ないお言葉などなど、気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は公式メールフォーム、またはツイッターのハッシュタグ、ローマ字で中林、もしくは番組名、テレビゲームの中林でツイートお願いします。
はい、ということで、他にもね、ポッドキャストのアプリの方で、番組の評価などもね、できたりしますので、うん、我々ね、本当に短い時間かと思いますけれども、はい、すべて目通させていただいております。それに合わせまして、そちらの方のね、評価コメントとかもしっかり、励みにさせていただいておりますので、また今後ともね、お付き合いいただきまして、何卒皆様と、楽しい時間を共有できればと思っております。ということで、はい、改めて、メッセージの方お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
さあ、117号店はね、はい、ね、
うん。
まあ、先に言っとく。
うん、
俺何番場やるのかね。
わかんない、もしかしたら30分フル番場かもしれない。
やられるね
ー。
さあさ、なんか他のキャラクター、なんかガンダムに使えそうな、いそうな、なんかね、似てるキャラクター、うん、皆様コメントをお待ちしております。ということで、
はい、
117号店は、機動戦士ガンダム、うん、ギレンの野望でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と、
小林達也でした。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。